お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2023年に行われたロイヤルコミッションでは、障害を持つ人は暴力や虐待、ニグレクトや搾取などを通じて差別され阻害されていることが分かりました。障害を持つ移民を取り巻く状況はより複雑です。トンガ系の両親を持つマーク・トンガさんはフィジーで生まれ、ハイスクールの時にオーストラリアに移住しました。大学を卒業して就職し、週に3回ラグビーをしていました。しかし、順風満帆だった生活が一変します。私は身長が高く、体が丈夫で、あらゆるチャンスをつかんで人生を謳歌していました。そして眠りに落ち、起きると私の世界は全く変わっていて、受け入れることができませんでした。マークさんでした。いつもの練習中に起きた事故で人生が一変しました。脊髄を損傷してテトラプリージアになりました。手と足が動かせません。マークさんでした。マークさんは事故の後、障害を持つ人を擁護する活動や障害者の権利についての啓蒙活動、キャンペーンに取り組んできました。そして自分のコミュニティにおける最大の問題はアクセサビリティだとマークさんは語ります。世界には障害を持った人がいますが、十分に受け入れられていません。中に人がいる建物があって、そこには障害者は入れないと言われる。スロープを作ってくれれば私たちは中に入れます。マークさんでした。そして問題は他にもあります。障害を理由にした差別や偏見、社会的スティグマの存在です。私を見るとぎょっとして、私にどう接してよいのかわからないという感じになります。友人からの視線には嫌悪が混じっています。車椅子、そして自分が障害を負ったことで私に対する皆の態度が変わるのはなぜでしょうか。ちょっと待ってほしい、自分は障害を負う前と変わっていません。マークさんでした。バネッサ・パパスタブロス氏は障害者プログラムスピークマイランゲッジのナショナルプログラムマネージャーを務めています。移民コミュニティで障害を持つ人の生活に影響したり、生活を阻害する制度的なバリアはもちろん存在します。その中でも対応が難しい問題の一つに、移民コミュニティの内部に存在する社会的スティグマや文化的なタブーがあります。バネッサさんでした。バネッサさんが働くスピークマイランゲッジでは、多様なバックグラウンドを持つ障害者に対して障害とうまく付き合っていく方法を共有する取り組みを行っています。私たちのプログラムを通して特に気づくことですが、障害者向けの支援があることを知っていても支援を受けることを恥に感じたり、文化的なタブーであることを理由に支援を利用しないことがあります。自分のメンツが潰れてしまうと考えるのです。他にも障害を持つ家族を介護する人の間にもそれが見られます。社会的な集まりや活動に障害を持つ家族を連れ出すことに消極的です。コミュニティの他のメンバーが障害をどう受け止めるかをとても恐れているからです。バネッサさんでした。善意から出た行動もかえって障害を持つ人をさらに社会から阻害する結果につながると、バネッサさんは続けます。コミュニティの中にある障害に対するスティグマに対応する方法は一つしかありません。それは移民のコミュニティで障害を持つ一般の人のサクセスストーリー、彼らの人となりを知ってもらうことです。学問や仕事で目標を達成した姿や、情熱や興味を持って積極的に社交的な活動を楽しんでいる様子などです。このような人々の様子を見ることがなければ、移民コミュニティの人は自分たちの考えや態度を変えることはほぼないでしょう。バネッサさんでした。障害や慢性的な疾患を抱えている移民には別のハードルがあります。カルロスさんはインダストリアルエンジニアとして卒業生ビザでチリからオーストラリアに来ました。カルロスさんはオーストラリアを離れて旅を続ける予定でしたが、新型コロナウイルスのパンデミックがあり、オーストラリアでの滞在を延長しました。その間に友達も増え、パートナーとも出会い、 オーストラリアに留まることを決めました。その時自分が HIV だと診断されました。そしてこれが移民制度のプロセスで多くの困難につながることを知りました。カルロスさんでした。ビザの申請には健康要件が含まれます。そのためビザの申請者は健康診断を受けることになります。このプロセスを通じて、その申請者にビザが発給された場合、政府が負担することになるコストがどのくらいかを調べます。コストにはメディケアや医薬品給付制度、PBS、障害者支援年金、教育サポート、NDIS などが含まれます。このビザの健康要件の変更を求める団体、ウェルカミング・ディサビリティの共同設立者で、登録移民エージェントでもあるジャン・ゴサード氏はこう語ります。算出されたコストの額がビザの期間に応じて設定された基準額を超える場合、永住ビザの場合はこれは10年間で算出されますが、ビザを受けるのに必要な健康要件を満たすことができません。現在の基準額は8万6000オーストラリアドルです。これは10年間で見ると大きすぎる額ではありません。ゴサード氏でした。ゴサード氏によると、オーティズムやダウン症候群、システィックファイブローシス、結核、HIV 陽性者などは、この基準額を簡単に超えてしまいます。この健康要件を満たせない人は、要件の免除を申請できます。これは基本的にビザの申請者がオーストラリアに滞在することでオーストラリアが得られるメリットがオーストラリアが負担するコストを上回ることを証明するプロセスとなります。ゴサード氏です。ビザ申請の半分が健康要件の免除を申請できます。そして内務省の統計によると、健康要件の免除申請を行った人のうち 96% が最終的に免除を受けています。しかしこのプロセスには数年かかることもあります。自分の免除申請が通るのかどうか、待ち続ける時間は大きな不安を感じます。障害を持っている人はこのプロセスの時点ですでに結果がどうであれ自分が阻害されている、排除されていると感じます。そしてこの状況はまたオーストラリア社会にとても強いメッセージを送っています。障害や慢性的な疾患を持つ人は本当に社会の重荷になっているのでしょうか。彼らは社会に貢献することはなくいてほしくない存在なのでしょうか。今の制度ではそういうことです。ゴサード氏でした。カルロスさんは健康要件の免除を申請できましたが、そのプロセスは精神的に非常に疲れるものだったといいます。このプロセスはとてもきついものでした。私は移民することは自分の権利であると考えているので、そのために自分が良い人間であること、ここに住むに値する価値のある人間であることを制度の中で証明しなければならないと感じました。そして同時に考えました。自分が望まれていない国、自分が数字として扱われ、何ができるかだけが注目される国になぜ自分は住もうとしているのかと。その問いかけは自分の中で大きくなりましたが、私はパートナーを愛しており、別れてオーストラリアを離れることはできません。ですから戦おうと思いました。ですがこのプロセスは本当に大変で、日常生活を送る上での難しさにさらに追加してのしかかってくるものです。カルロスさんでした。オーストラリアの移民制度が求める健康要件は、カナダやニュージーランドなどの国よりも厳しくなっています。ディサビリティロイヤルコミッションでは、この健康要件について、障害を持つ人を差別しているとして見直しを勧告しています。ゴサード氏です。健康要件を緩和すれば移民希望者が殺到するという人もいます。障害を持つ人が皆オーストラリアを目指すようになると。そうはなりません。オーストラリアの移民制度にはしっかりとした仕組みがあり、集まるのは高度な技能を持つ人や技能を持つ人を必要としている業界でのスキルのある人、応募資格のある人しかビザを申請できません。家族を呼び寄せるためのビザもすでにオーストラリアに住んでいる家族がいます。今の移民戦略はこのビザでの受け入れを奨励しようとしています。それなのになぜ障害を持つ人だけが切り離されてしまうのでしょうか。ゴサード氏でした。SBS エグザミンズのジェームス・エリオット、レイチェル・ノールズ、フェルナンド・ビーブス、オリビア・ディオーリオのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。 SBS エグザミンズの他のエピソードを日本語でお聞きになりたい方は、 SBS エグザミンズ日本語のタイトルでポッドキャストアプリから、または SBS 日本語放送のウェブサイト sbs.com.au/japanese からどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。